皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは東邦ガス株式会社三河支社長永田和幸さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
やれたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは東邦ガス株式会社三河支社長永田和幸さんです。こんにちは。
あ、こんにちは、永田でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、まず東邦ガス株式会社のご紹介からお願いいたします。
はい、東邦ガスは名古屋を本社としてですね、愛知県、三重県、岐阜県に都市ガスを供給する会社でございます。2016年から電気が自由化ということで、電気の販売とか LPG の販売とかもしております。総合エネルギー企業という形で頑張らさせていただいております。
はい、ね、総合エネルギー企業、当然ガスの供給していらっしゃるのは皆さんよくご存知だと思うんですけれども、エネルギーの、ね、販売の自由化ということで、今は都市ガスだけではないということなんですよね。はい、
そうですね。ご家庭だと、電気の販売なんかも頑張らさせていただいております。
東邦ガスさんに電気をお願いすることのユーザー側のメリットってどんなところにあるんですか。
例えばですね、ガスの一体で支払いが可能になったりとかですね、都市ガスとセットにしていただくことで料金がお安くなったりとか、そういうメリットがあるんじゃないかなというふうに思っております。
セットで使わせていただくと料金メリットが出てくるという、
そういうことですね、
ことなんですね。はい、なんとなく皆さんね、そのこう電気は中部電力さんへ、ガスは東邦ガスさんへみたいな、この住み分けを長くしてらっしゃるので、電気を東邦ガスさんでってどういうことだろうっていうのがね、ちょっとあるんですけれども、電気って普通この電線から各家庭に引き込まれるじゃないですか。はい、はい、その辺はどういう
電線みたいなものは、もう中部電力さんの、電線を使ってということでありますので、はい、
で特に新たにその電気工事をしなきゃいけないとか、そういうことではないんですね。
はい、そうですね、そのままお使いいただけるということですね。
一般のお客様というのは支払い先が変わるという、そういうふうな、
そんなイメージだと思います。はい、
ということなんですね。はい、何かこうね、新たに電気器具買わなきゃいけないとか、そういうことでもないんですね。
はい、そうですね。
こうガスにはガスの魅力、電気には電気の魅力っていろいろあると思うんですけれども、はい、どうですか、永田さんは東邦ガスさんとして、このガスの魅力ってこんなところにあるねっていうのは何かありますか。あ、
そうですね、ガスの場合だともう直接火をお使いいただくところで使っていただくということでいくと、エネルギーの利用効率はいいということだというふうに思いますし、やはり料理がお好きな方でいくと、はい、こう細かい火力調節とかそういうことができるもんですから、やはり料理がお好きな方というのは非常に好んでお使いいただけるのかなというふうに思っております。
家電製品でね、かなりカバーできるものもあるにはあるんですが、やっぱり火よねみたいな、ことをおっしゃる方も ね、当然あると思うし、女性にとってはね、実は乾燥機もとてもね、使いやすいですよね。
あ、ガス栓があればですね、本当にガスの乾燥機使っていただいている方っていうのは、本当に評判が好評いただいておりましてですね、早く乾くし仕上がりもいいということで、これは本当に自信を持っておすすめできる商品かなというふうに思っております。
今は家電製品ということで、その洗濯機と乾燥機がね、一体化しているようなものも、結構出てはきてはいるんですけれども、はい、実際にその乾燥をね、ガスでやったことのある方はやっぱり違うわよねっていうのをね、
ありがとうございます。
様々なエネルギーを 選択できる、そしてその供給先を選ぶことができるのはユーザーの方にとってはメリットですよね。
まあ我々エネルギー事業者からすれば環境は厳しくなったということでありますけれども、はい、選択の幅が広がったということでありますし、我々はまあこれまで培ってきたその保安の力とかですね、修理の対応力とか、まあ、そういうものには自信を持っておりますので、そういったところをご評価いただければなというふうに思っております。
安全性ということでね、言うとこのエネルギーは様々な事業体からね購入することができるようになってるんですが、災害のことを考えると東邦ガスさんに皆さんが望まれる防災対策みたいなものあるんじゃないかなと思うんですが、
地中に埋まっている導管もですね、もう耐震性が高いものにもう 96% ぐらいですか、もうほぼ 100% ぐらいもう変わっておりますし、あとご家庭に行けば今メーターのところでですね、マイコンメーターというのがついておりまして、感震機能とか、長時間使用とかでガスが自動的に止まるようなシステムもありますもんですから、まあ、二重三重で、そういう防災対策を整えております。
何かあった時にやはりその安全の確認を素早くしていただくというのもとても大切なことですよね。
そうですね、
その辺の対策も東邦ガスさんとしてはもうかなり万全にしてくださってるという。
そうですね、まあ、これまでの経験とかを踏まえて進化しているんじゃないかなというふうに思っております。
大きな災害があった時にライフラインがどれくらいで復旧してくるかっていうのはね、皆さんにとってもとても大きな関心事ではあると思いますので、そういった意味ではこの東海エリア大きな地震がやってくるぞやってくるぞと言われながらね、月日が随分経っているんですが、もうそろそろ本当にそのこう絵空事ではなくなってきてますよね。
最近大きな地震起きてないということで、まあ、逆に、それが怖いかなというふうに思っておりますけれども、もう本当に明日起きても、まあ、今日起きてもいいようにやっぱりちゃんと対策をしているということが必要かなというふうに思ってますね。
はい、ありがとうございます。それではここで、曲リクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
私が大好きなアーティストでゆいさんのライフをリクエストしたいと思います。
はい、この曲は今ねゆいさん大好きというふうにおっしゃったんですが、その中でこのライフという曲を選ばれたのは何か理由がありますか。
あ、ゆいさんにいろんなこうバラード調の曲から、まあ、ちょっと激しめの曲まであるんですけれども、これはまあハードめの曲だというふうに思いますけれども、非常に歌詞に共感できるところがあるし、まあ、メロディーもすごく好きで、ファーストアルバムに入って初期の頃から大好きな曲です。
今週のゲストは東邦ガス株式会社三河支社長永田和幸さんです。それでは引き続き永田さんにお話を伺っていきたいと思いますが、永田さんはご出身はどちらなんですか。
はい、愛知県の名古屋市の出身です。
名古屋市のご出身ということなんですね、はい、お小さい頃のご自身を振り返った時にどういった子供だったなって思います。
まあ、特に特徴のない子供だったんですけれども、当時はまあ野球がみんな好きでということで、まあ、地元の中日ドラゴンズが大好きな、少年という感じだったと思います。
ドラゴンズ少年だったわけですね、はい、ドラゴンズが好きということで野球もご自身でやられたりしてたんですか。
ただその本当に野球部に入ってとかそういうことではなくて、まあ、草野球程度にやってたという、そんなところですけども、
じゃあその名古屋球場にドラゴンズの観戦に行くみたいな。
そうですね、もう本当に見る方ばっかりで、
当時こうとても好きだった選手とかいらっしゃいます。
チーム全体が好きだったっていうところですけれども、学生時代に行ってます、大学時代に東京に行ってたんですけれども、まあ、その頃は、まあ、地元愛により目覚めてですね、その頃のドラゴンズ特に応援をしてましたですね、
小学校時代はそういった野球の好きなドラゴンズ少年だったということなんですが、例えばその他にこう夢中になって遊んだものとかってありますか。
当時はもう月曜日になると週刊ジャンプを買いに行ってとかって言って、まあ私はまあ、強いて言えば音楽聴くっていうことなんでしょうかね、当時は洋楽で、まあ、今も流行ってるかもしれませんけど、まあ、特にブームだった頃だというふうに思いますんで、海外のアーティストの歌を結構一生懸命聴いてたような気がします。
特にこのアーティスト好きだったとかってあります。
今映画もやってますけどクイーンが結構好きで聴、いてたりしましたし、
そうですよね、当時の中学生ぐらいは結構ね、もうちょっと背伸びしてみてね、
そうですね、
そういった洋楽を聴くっていうブームありましたよね、きっと。で、中学校、地元の中学校に進学を進めて、そのまま高校も地元で進学されたんですね。
そうですね、高校も、そうですね、
高校自体は何かこう部活であるとかされてたことってあるんですか？
高校時代は、ね、一応陸上部に、まあ、多少足が速かったんで、まあ、陸上部に入ってましたけれども、まあ、ほぼ、まあ、幽霊部員っていうか、まあ、部室に行くぐらいの感じだけだったんですけれども、まあ、年に数回当時水上競技場でしたけれどもの、まあ、大会に、まあ、ちょろっと出て、まあ、予選落ちみたいなそんな感じだったと思いますけど。
ご自身の種目は何だったんですか？
まあ、短距離専門でしたね。もう200メートル以上走れなかったんで、
じゃあ100、200の短距離
そうですね、はい、
もということだったんですね、はい、高校を卒業する頃になると当然ご自身の進路ということで、はい、何かこうこういうことがしたいからこの大学みたいなのがあったんですか？
特にはなかったんですけれども、まあ一回その親元を離れて、生活してみるのもいいのかなということで、といっても地元の大学を受けたんですけれども、結果的に、まあ、東京の大学行くことになったということなんですね。
でそこで18歳で初めて親元を離れて、名古屋から東京へ、ということなんですが、東京での生活はいかがでしたか？
もう最初は、まあ、ホームシックっていうわけでもないですけれども、まあ、その学生生活を満喫したっていうこともなく、もう淡々と過ごしてたっていう感じなんですけれども、まあ3ヶ月くらいすると、まあ、慣れてきて、それなりに一人暮らしを楽しんだかなっていうふうに思ってますね。
大学時代はさまざまなこうアルバイトもされたっていうふうに伺いましたが、
そうですね、ちょうどバブルの頃だったんで、結構時給とかも良くてですね、本当に授業もですね、アルバイトばっかりしてた記憶がありますね
何かこう印象に残ってたアルバイトのお仕事とかありますか？
まあよくやる、まあ、家庭教師とかですね、そういうこともやったんですけれども、一番印象に残ってるのはなんかウインナーかなんかの試食販売を、スーパーでやったことがあって、はい、料理したことないんですけどって感じだったんですけれども、まあ、声が出せればいいからとかって言って、じゃがいもとウインナーを炒めてなんかチンジャオロースのタレであえて爪楊枝に刺してっていうことなんですけれども、もうやり方も分からず隣で やっておられた奥様の販売員の方に聞いたりとかして、やりながら、でも結構学生のもう男の子というかがこう苦労してやってるのを見ると意外とこう買ってくれたりして、でまたなんか結構次もやらないみたいな感じで結構いろんなスーパーに行って出張販売みたいなのした記憶がありますけどね。
ちょっとこうたどたどしいところが、むしろ奥様方には好評だった、ね、ということなんでしょうかね。
もう今の時代だったらもう本当大変なことになるんじゃないかなと思いますけど本当よくやったなと、まあ、当時はまあ大らかだったんだなというふうに思ってますけど、
でそんなアルバイト生活をしながら大学4年間無事に終えられて、でご自身の進路就職先ということになるわけですが、その時の選択がもうこの東邦ガスという会社だったという。
そうですね、まあ、やっぱり、まあ、ちょっと古い考えかもしれませんけど、まあ、長男だっていうのもありましたし、まあ、やっぱり生まれ育ったところで、就職をして暮らしたいっていうのがあったもんですから、まあ、東邦ガスだとこう転勤も少なくてということなので、それと公共事業ということなんで、広くお客様と接することができたりとか、まあ、地域に貢献できるのかなということで、この会社を選びました。
東京から戻って見えて名古屋で就職という、
そうですね、
ことなんですよね、で今三河支社の支社長さんということで、こちら岡崎の方にいらっしゃるわけですが、今まで他にはどんなところへ行かれたんですか？
そうですね、例えば入社後中部国際空港がの立ち上げ前に3年間出向してそこで勤務したこともありましたし、あとは三重の方ですとか、あと名古屋市内の営業所の所長をやったりとか、まあ、そんな経歴ですね。あと、まあ担当者というかの頃は若い頃は人事も結構やりまして、10年ぐらい人事をやってたりとか、まあ本当に一つのことじゃなくてなんか畑違いのことからいろいろやってきました。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、これもまたゆいさんなんですけれども、東京という歌をリクエストさせていただきます。
はい、この東京には何か思い出があるんですか？
そうですね、やっぱりこれ私が一人暮らしした頃はずっと後の歌なんですけれども、まあ、ゆいさんも福岡からの上京されて書いた歌なんじゃないかなと思うけど、非常にこう東京で一人暮らしした者にとってはですね、その歌詞が胸に刺さるというか本当に好きな歌です。はい、
今週のゲストは東邦ガス株式会社三河市社長永田克幸さんです。それでは永田さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
一回スキューバダイビングをやってみたいっていうのがあります。
スキューバダイビング、
はい、
泳ぐのはお得意なんですか？
いや、そんな得意じゃないんですけれども
、スキューバダイビングやってみたいなというのは、こうどんなところから思われたことなんですか？
あの世界遺産の映像とか見るのが好きで、結構テレビで見てるんですけれども、あのやっぱり海の中の世界ってなんかすごく素敵だなというふうに思いまして、
確かにとてもね、神秘的ですよね、はい、あの水の中に潜ってこう自分一人っていう、
そうですよね、どんな世界なんだろうなっていう、
今までそういったことを体験されたことがあるわけではなく、もうともかくやってみたいんだっていう、
そうですね、あのシュノーケリングとかですね、そういうのしたことがありまして、それでも結構楽しかったんですけれども、さらにあれ潜れるともっと楽しいんじゃないかなというふうに思いました。
いや、あの先ほどちょっとお伺いした時に、永田さんは5本読まれるのが大変好きだっていうふうに、
そうですね、本は本当にあのよく読みまして、年間100冊以上は読んじゃないかなというふうに思います、
ね、かなりの読書家でいらっしゃいますが、はい、それは子供の頃、その少年ジャンプ読んでたっていう頃から
そうですね、割と本読むのは好きでしたね、はい。
どういったジャンルのご本普段はよく読まれるんですか？
本当にあの本屋さんでこう平積みになってるような本を、買って読むっていうのが多いなんで、ミーハーですけれどもね、本当にあの本屋大賞の候補になってるのとかっていうのは、大体読んだりとか、あの流行りの作家さんですね、例えば池井戸潤さんとか、東野圭吾さんとか、のは大体全部もう買って読むっていう感じですね。
そうなんですね、やはりこう話題の作品っていう形で取り上げられると、まず読んでみたいっていう感じなんですかね。どちらかというとやはり小説系が多いんですか？
そうですね、あのそういう意味ではあの自己啓発本みたいなのは一切読まないので、あんま好きじゃなくて、とかあの誰々がこう成功した話とか、ああいうのはほとんど読まなくて、ほぼ小説だけです。
そういうことなんですね、今あの出版界もね、なかなかその不況だとかって言われてはいますけれども、年間本当にたくさんの本がね、出版されてますものね、でその中で自分にこう合った本を見つけるコツっていうのはどんなところにあります？
でも本当に感覚ですね、あの別に深く調べるわけじゃなくて、あの本の帯に見て面白そうだなというふうに思ったりとか、あとジャンルでいけばあの歴史小説も好きなので、あのあそういう好きなあの歴史上の人物の小説とかだと、読んでみようかなというふうに思ってこう買ったりしますね。
本を選ばれるのはリアルにやはりこう本屋さんに出て手に取ってという感じですか？
そうですね、あのそういう意味ではあの電子書籍っていうのは読んだことがなくてですね、もうやはりこう本っていうものじゃないと嫌かもしれないですね、
でもそれだけね、年間読まれるとかなりのご本がご自宅にあるという。
そうですね、だからもう増えてはこう売りに行ってとか、古書店に売りに行ってみたいな感じじゃないと、こう、スペースがなくなってしまいますですね、
あのご本の好きな方はなかなか本を手放すことができないっていうふうにね、
そうですね、結構なんか泣く泣く、ただ結構チョイスに失敗することもあるもんですから、一回手に取ったらもう二度と読まないやっていう本も結構あるんで、
そういうことなんですね、じゃあこれは何度も読み返してみたいという本もあれば、こうざーっと斜めに読んだけど、これはいいわっていう、
そうですね、
ようなものもあるってことなんですね、はい。先ほどね、こうチャレンジしてみたいことでスキューバのお話だったんですが、やはりこう体力的なもの、必要だと思うんですけれど、普段運動とかされるんですか？
でも毎日ですね、あの30分は歩くようにはして、その30分歩くって大したことないかもしれませんけど、あの家の中でこう踏み台みたいのがあって、あれをこう上り下りするのは欠かさずやっています。
やはりその日頃から少しずつこう継続しながら、
そうですね、
ということですね。じゃガチッとこうジムに行ったりということではないけれども、
それは、ね、ほん行きたいとは思いますけど、なかなかこう、
まあ、でも続けることがきっと大切なので、30分歩くっていうことも立派な継続ですよね。そのスキューバで行ってみたい海ってありますか？
まあ、例えばモルジブとかですね、はい、あれとかタヒチとかなんかいいなと、まあ、そのかなりお金がかかりそうなんで、あれ、まあ、定年後かなと思いますけど、で、あの場所というよりも、あのジンベエザメが本当に泳いでるのをなんかこう見れるといいなというふうに思ってます、
まあ、ぜひそんなね夢を叶えていただけたらいいなと思います。今日はね、いろいろ楽しいお話聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは東邦ガス株式会社三河支社長永田克之さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは永田さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ゆいでグッバイデイズです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。